ちは。
こんにちは。
本日は147回目です、はい、で今日ご紹介したいのは桜井勝さんが執筆されているまずちゃんと聞く、コミュニケーションの質が変わる聞くと伝えるの黄金比という本です。でこちら、出版社は日本能力協会マネジメントセンターさんから出ています。はい、で今日こちらご紹介したいんですけど、この本ちょっともう本当にすごいです。なんかビジネス書で読まない人とかもたくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、もうこれ本当にすごいので、どう本当にすごいのかをちょっと今日お話ししたいなって思っています。
はい、
一応これ先月イベントもして、はい、ビジネス書のイベントとしてもすごい人が集まって、もうそういう今すごい盛り上がっている、うん、そういう本なんですけど、まず前提として、この桜井勝さんはエール株式会社っていう会社の代表取締役で、そのエールっていうのは分かります？
篠田さんの、
そうなんです、篠田真紀子さんの、
うんうん、
そうなんです、イベントも篠田さんと桜井さんのトークで、
ね、
観光に寄せても篠田さんのあれがあるんですけど、はい、篠田真紀子さんがそのエールの取締役でその桜井さんと一緒にお仕事されている、
うんうん、
でその篠田さんっていうのはリッスンっていう本の翻訳
とかで読みましたよ、これ
知られていて、宮内さんのイベントでも以前いらしてましたね。
お話ししていただいたことがあります。
そうなんです、そういう形でその篠田さんが結構これまではなんていうんですかね、パブリックな場面でお話しされることが多かったんですけど、うん、やっぱりそのエールの中心にあるものを作られているのは桜井さんなので、その桜井さんがものすごいそのこれまでのもう長い期間をかけてその培ってきたいろんなものをすごい高密度でアウトプットされてる本がこの本なんですけど、ちょっと どこから説明しようかなって感じなんですけど、
うん、
ちょっとこの本が何の本かってことですね、
うん、
でまずちゃんと聞くっていうタイトルで、まあこの最初帯にも書いてあるんですけど、まあ、上司部下同僚家族っていう、まあ、あの人との関係性が良くなる3つの技術って書いてあるので、基本的にはこの本はまずは、マネージャー、その会社で部下を持つ人向けの本なんですけど、ただ聞くっていうこと、そして伝えるっていうことはもう本当コミュニケーションの全ての中心なので、うん、本当にここで書いてあることってその子育てでもその奥さんの旦那さんとのコミュニケーションでも、こういう話すっていうこの場とかでも、うん、全部その通じてるものなので、ここが本当に分かると本当に普段の生活とか人生が本当全然変わるなっていう、そういう感じで、
うん、
ちょっとすごいです。でもちろん聞き方の本、話し方の本ってたくさんあるんですけど、多分なんかそういうのをこれまで興味あればある人ほどこれがどうすごいのかが多分はぁーってなるみたいなことがたくさん書いてあるっていう感じです。
うん、
ちょっとじゃあどんな感じですごいのかっていうところだと、まあ、基本まずちゃんと聞くっていうタイトルがすごい重要で、うん、まずっていうのがあるんですね、
うん、
まずだから聞けばいいですっていう本ではないと。
なるほど。
だから聞いた後どうするかっていうことだから、聞いた後伝えるとかっていうこともあるし、聞いた後問題解決をするっていうその、まあ、聞くっていう要素とその伝えるっていう要素があるので、あくまでこの聞くっていうのは全てではないですっていうのは、だから聞くで全部解決されますよではないっていうのがこの本のすごい重要なところで、うんうんうん、まあ、その聞くと伝えるなど両方の要素をすごい分析して関係とかもすごい書いてあるので、だから聞いてるだけじゃダメでしょっていうツッコミがもちろんあると思うし、それは全くその通りですって書いてあって、
うん、
その聞まずただまずは聞くっていうことをやらないといけませんっていうことが重要だってことですね、うん、じゃあその聞くって何なのかっていうのが、うん、もうすごい定義がされていて、
うん、
この25ページですね、
はい、
この図がすごいんですよこの本。
へー、
でまあ、この聞くっていうのをここでは耳に耳辺の方の聞くなんですけど、はい、その with ジャッジメントっていうのと with out ジャッジメントっていうのがあって、自分の解釈が入る聞き方と自分の解釈が入らない、
うん、
ただその相手の言ってることにその耳を傾けるっていう 次の26ページに例がありますけど、うん、With Judgment の聞く、こっちは門構えの聞くで表現されてますけど、例えばやっぱり子供には小さな頃から英語を学ばせるべきですよねっていうふうに言われた時に、うん、あそうですよね、私もそう思いますって賛成したり、いやそうですかね、私はそう思いませんがっていうふうに反対したりするのがジャッジメント、判断が入る聞くなんですね、うん、それに対して普通の聞く、その耳辺の方の聞く、ジャッジメントが入らない方っていうのは、やっぱり子供には小さな頃から英語を学ばせるべきですよねって言われた時に、あなるほどそういうお考えなんですね、そう思った背景を教えてくださいっていうふうに言うっていうのが聞くなんですね。で、これがジャッジメントが入らないってことなんですけど、多分ここまではなんか知ってる気がする、
知ってる気がする、
なんかこういうの大事だって、うん、傾聴とかっていうふうに言うんですね。で、なんかそのこういうことはその岡田自身も知ってたので、じゃあ話聞こうって思っても、なんか話聞いてるのに全然話聞いてないでしょっていう風に言われることとかあったり、なんか深まってかねえなみたいなこと結構あることがあったんですね。なんでちゃんと相手の言ってることを受け止めてすぐ反論したりとか、なんかすぐ問題解決しようとしてとかしないようにしてるのに、なんか微妙なんだろうなっていう風に思ってたんですね。そこはさすがに分かってたけど、じゃあこうしましょうとか言っちゃいけないみたいな、分かってたんだけどっていう、そこがこの231ページの表がめちゃめちゃすごくて、この特に僕が感動したのが、これ聞く、門構えの聞くと耳への聞く、ジャッジメントが入るのと入らないのの比較がついているんですけど、はい、この関心っていうところがすごくて、
うん、
まず普通の門構えの聞くだと、関心は相手に関心を持つか自分の関心ごとに関心を持つっていうふうになるんですね、
うん、
つまり例えば宮台さんは、
うん、
宮台さんこういうふうに考えてるんだっていうふうに思うのがこっちの聞くで、これは耳辺の聞くじゃないらしいんですね。ここは最初よく分かんなくて、
うん、
そうなのっていうふうに思ったんですけど、うん、じゃあ逆に耳辺の方が何かを説明すると、相手の関心ごとに関心を持つってことなんですね、
うん、
これどう違うのか、だから自己中になって俺の話を聞くにすり替えちゃうってんだったら分かるけど、そうじゃなくて相手に関心を持つのダメなのっていうか、厳密にダメじゃないんですけど、
うん、
別に門構えの方もや使い分けが大事だって話でダメじゃないんですけど、うん、じゃあ耳辺の方も聞くっていうので、その相手の関心ごとに興味を持つってどういうことかというと、結局その相手に興味を持ってしまうと、あ、宮台さんはこういうふうに考えてるんだみたいなふうになっちゃうんですね。でこの説明でちょっと分かりやすい言い方をすると、
はい、
そのなぜと何っていう違いが多分分かりやすいんで、こっちから説明します、
はい、
その門構えの方の聞く、ジャッジメントが入る方の聞くだと、なぜっていうふうに聞きます。例えば宮台さんがやっぱり子供には小さな頃から英語を学ばせるべきですよねっていうふうにおっしゃったら、なぜそう思うんですかっていうふうに聞くのは門構えの方 で逆に耳の方の方に聞くだと、そのでどういう背景でそういうふうに思ったんですかとか、何がそういうふうに思わせたんですかっていうふうに聞く、これ同じじゃないかって気がするんですけど、何が違うかっていうと主語が違うんですね。つまりなぜあなたはそう思ったんですかっていうふうに、あなたが主語になっているものと、何がそう思わせたのかとか、どういう背景でそういうふうに考えるようになったのかっていうと、主語は状況とか、何あなたの中の何かっていうふうな感じなんですね。でそうすると何が違うかっていうと、そのなぜって言われた時は常に自分の中にある答えを探すことになるんですね。なんでだろうって、まずなぜって言われたら確かになぜだろうって思って、なんか自分の中で答えを持ってきて、いやこれからやっぱ国際化の時代だからですとかって言っちゃうんですよ、
うん、
そうするともうなんていうんですかね、ちょっとディベートみたいになっちゃうんですよ。
終了しちゃうんだ。
終了しちゃう。だからそこで、
うん、
そのなんていうんですかね、その岡田に対して宮台さんが何か答えを出すみたいな風になっちゃうんですね、
うん、
そうするとそれに対して僕がさらにそれなぜですかみたいな、
うん、
ツッコミ入れたりとかすると、うん、なんかもう、は
い
は
い、議論
になっちゃうんですよ。ディベートになっちゃうんですよ、
うんうんうん、
でもそうじゃなくて耳辺の方だと何が違うかっていうと、うん、何がそのどういうきっかけでそういうふうに思うようになったんですかとか言うと、
面白い、
なんか別にそのツッコミ入れられてるわけじゃなくて、
うんうんうん、
自然にあれ自分も確かにどうしてだろう、なんか自分なんかそこで例えばこの前 例えば別のお母さんがなんかそのなんて別の友達のお母さんがこういう風に言ってたことがあって、
うんうん、
でその時その人はもうお子さんを留学させるみたいなことでいろいろやってるみたいなことを聞いてみたいな、なんかそういうエピソードが始まったりしたんです、はいはいはい、この点ではまだなんでっていう理由は分かんないわけですね、
うんうん、
宮台さんも私僕もそれを聞いてないわけですよ、
うんうん、
ただなんでそういう風なこの意見が生まれたのかっていうことの背景にあるものがまず宮台さんとお話しされる、そうすると宮台さんの中で、ああだからこうだったのかってそこで理由を思いついたり、
うんうん、
よく考えてみるとあれこれおかしいなとかってなったりとか、
うんうん、
あくまで宮台さんがの関心事が明らかになっていって、その関心事を2人で探求していくみたいな感じになるんですね、うんうんうん、だからそのなぜとかっていう風な言い方をしてしまうと、そのなんかもう議論が始まって、その岡田はソクラテス役やりますみたいな感じで、なんでなんですかみたいな、それってそもそもなんとかですよねみたいな、なんかそういう感じになっちゃうけど、2人で探求するっていう、でその時は岡田の関心事ではなくて、あくまで宮台さんがその英語教育を通して実際どう思ってるかっていう、そので本当は英語教育の話は実はないかもしれなくて、子供の成長の話かもしれなくて、英語教育はあくまで手段かもしれなくて本質じゃないかもしれないから、本当は何の話なのかまだ分かんない、そのでもなんか気になっている何かがあって、その話がだんだん明らかになっていくっていうことになるんですね。だからもう一回戻ると、関心は耳の方は相手の関心事っていうものにコミットして、それを なぜっていうふうに聞かないで、何とかいつとかどこでとかっていうふうに、だんだんその背景とか状況とかを明らかにしていくことで、だんだんその人の中にある関心事が明らかになってきて、だんだんそれが見えてきて、でも最初思ってたのと全然違う話になったりとかして、わーって広がっていくみたいなことが起こるんですね。だからその聞くっていうものをただ相手の言ってることを受け止めるじゃなくて、その相手の関心事っていうものを一緒に共有して、それをだんだん深めていくみたいなプロセスとして捉えてて、その辺の話がすごいいろいろと大事に書いてあるんですけど、ここでもちょっと読み上げると、そのジャッジメントのある方だと、思考はこの人はどんな人なんだろう、なんでこういうふうに考えるんだろうっていうふうに、その人をプロファイリングしていく、ちょっとそういう感じの思考になって、あ、この人はそうか、こういう感じだったからこうなんだみたいな、
はいはいはい、
あ、こういう今
やりがちですよね、
なんかそういうやつ、
うんうん、
それやっていくともう伝わっちゃうんですって、あ、この人品定めしてるなとか、バカにしてるなとか、
うんうん、
逆にバカにしてなくてもなんかもう賞賛モードに入っちゃったなみたいな、その時点で、あ、この人分かってくれないなってなっちゃうんですよ。
確かに、
あ、もうなんか例えばその自分があの帰国子女でみたいな話をしたら、帰国子女すごいですねみたいな感じにされた時点で、あ、この人はもう自分の言うことを聞いてくれないなってなっちゃうんですよ、
う
ん、
もう話してもしょうがないなってなりますよね。
そうそうそう、でそれに対してその耳辺の方だと、ジャッジメント含まない方だと、何が見えてるんだろう、何を感じてるんだろうっていうふうに思うんですね。なんか人に紐づいてないんですよ、
うんうん、
そこにある問いとか関心だけにコミットしてるので、だから一緒に考えてくれてるって感じになるので、
うんうん、
あのじゃあ一緒に考えてもらおうっていう感じになるので、あのこういうのがそんと辛くてみたいなことが言えるようになっていくっていう、
うんうんうん、
であとは、あの問いの対象だと、耳辺の方、ジャッジメントがある方だと、基地の自分にアクセスしやすい、すでに気づいている思考感情など、だからその聞く方が分かっていること、
うん、
あ、これ哲学だったらなんかそういう、 あなたの問いってこれカントが言ってるこれですよみたいなそういう風になるし、言わなかったとしてもこれはこの議論に持っていくかみたいな、この答えに誘導するかみたいになっちゃうんですよ、
はいはいはい、
でもそうじゃなくて、聞く方も分かんないもの、うん、相手も分かんないものに、自分でも気づいてない思考感情ってものに、うん、そのが明らかになっていくって、相手自身も さっきなぜって言われたらすぐ分かるもの持ってきちゃうみたいな話で、分かんないものモヤモヤをだんだん形にしていく時間になるっていう、
うんうん、
お互いにっていう話ですね。で視点だと、そのジャッジメントある方はその聞く方の岡田が宮台さんについて自分視点で解釈しながらやるけど、うん、耳辺の方だと宮台さんの中でその問題がどういう風な風に展開されてるのかって話なので、うんうん、相手視点解釈をとりあえず脇に置いて、何がそもそも問題になってるんだろうっていうのをコミットしていくし、反応もその聞くの方だと、その2人が別々の人間として対峙するっていう風になるので、うんうんうん、同意したり反対したり、逆に従ったり従わなかったりっていう風に選ぶってなるんですけど、 耳辺の方だとその寄り添う受け止める、その受け止めるの仕方 その能動的なんですよ、すごいこの聞くって。だからその何がそう思わせたんですかとかっていう風に、その辺もすごい何ていうんですか、別にただうんうんはいそうですねうんって言ってるわけじゃないんですよね。そこのその相手の引き出すってわけじゃなくて、相手の関心事をもっと解像度高くしていくためのいろんな相槌とか問いかけの仕方がたくさんあって、そういうのはすごいたくさん書いてあるんですけど、だからその一番自分の中で ピンとすごいハッてなったのが、うん、耳辺の方が、うん、だからただ受動的に受け止めるわけじゃなくて、その一緒に関心事を探求していく、追求していく、相手と同じ風景を見ていくっていう、そういうやり方だから、それはすごい能動的なんだけど、その能動性が岡田はこう思いますみたいな能動性とは違う種類の能動性なんだっていうことがすごい分かって、これちょっといきなり本質めちゃめちゃ喋ってるんで、ちょっとうんってなる方もいらっしゃると思うので、すごいこれ丁寧に書いてあるので、はい、よく読んでいただくと具体例もすごいたくさん書いてあるので、だんだん染みてくると思うんですけど、まあ、とにかくよく言われている聞くの話っていうものと同じこともたくさん書いてあるんですけど、多分なんか分かってるんだけどうまくその自分の中に取り入れられなかったのが自分の中にあったんですけど、そこがすごいハッてなった感じがあって、まあ、なのでそういう感じで、あと共感って話もここでよく出ていて、そのジャッジメントのある方は同調っていうふうに言われるんですけど、シンパシーとエンパシーってこれもよく言われましたと思うんですけど、その聞くの方だと私もそう思う、自分と同じ意見考え方には共感できるけど、思わない、共感自分と違う場合はいやそうなんですかねみたいな感じになっちゃうと、一方耳辺のジャッジメントがない方はあなたはそう思っていらっしゃるんですねっていう風になるので、別に自分が例えばその私は戦争っていうのは絶対良くないと思うとか、逆に戦争っていうのはある条件下では許されるべきだと思うっていう風に言ってるに対して、いやそんなことはないですって思ったとしても、だからあなたは戦争っていうものは絶対反対って思ってらっしゃるんですね、それはそのどうしてですか、どういうそれ何がきっかけでそういうふうに思うようになったんですかとかって聞いていくと、そのなんとかイラク戦争の時にこういうことがあってとかっていう、おばあさんがこうでとかって話になってくるね。そうするとなんかいいとか悪いとかじゃなくて、そこでその人の中で考えられてることがだんだん明らかになってきてっていうことが起こってくるんですね。でまずちゃんと聞くなので、その後それですごいいろいろと開かれた後で自分の意見を喋るとかっていうのもできるんですけど、でもそれいきなりまずかなかった時にいきなり私は反対ですとか、えでもそれはそのもし有事の際どうするんですかね、そこで言ってたらもうその時点でバチバチバチってなって
もう、ね、
何も始まらないわけですね。
なるほど。
だからこの話はそのすごいそういう哲学とか人文とかの話ともすごい近い部分があるし、哲学対話みたいな話とも近い部分があるし、まあそういう感じなんですけど、でこういうすごいはみたいなことがものすごいたくさん書いてあるんですけど、そうですね、まあ、今のところが一番コアの部分なんですけど、本当あともちょっとびっくりしちゃうような感じの本で、ちょっとどうびっくりするか、ちょっと例えば、いやもうちょっと読んでてなんかすごすぎて笑っちゃったりとかしたんですけど、何でしたっけ、その会話の例とかが、聞くってこういうことですね、具体的な例とかがあって、104ページからなんですけど、そのこれはその聞くって非言語の側面と言語の側面があって、特に非言語の側面がすごい重要だってことが書いてあって、その話はすごいいろいろあるんですけど、そこはちょっと今回はぜひ読んでいただきたいなってところで、この言語の話、いわゆるまあスキル的な部分で、だからここでもすごいよく言われてるのは、言語スキルはあくまで早くやるためのもので過ぎないから、一番大事なのは非言語とかあり方って言われているような部分、どういうふうなスタンスで相手に臨むかっていう、そこの方が大事だから、そこをおろそかにしてテクニックばっか追求すると逆に不信感を持たれるから、絶対にテクニック重視するなよってことはたくさん書いてあるんですけど、その上で、スキル的なこと、どういう問いをすると深まっていくのかみたいなことが書いてあるんですけど、ここでは本当に具体的な会話例があって、その先輩後輩の雑談っていうものが書いてあるんですけど、後輩が最近僕火に興味があるんですよねって言って、それに対してまず先輩 M がまず へえ、火に興味があるんだ。まずこれ同じ言葉で、そのこれ言葉を変えちゃいけないって言われてるんですね。その
本当ですか、ね、
あなたは火に関心があるんですねって言ったらもうダメなんですって。なんでかっていうと、うん、
言い換えちゃダメ
なんです。そうなんです。その時点で相手の自分の差異っていうのが生まれてしまって、相手の主観の世界が破られてしまって客観化されちゃうんですって。その時点でもうこのハーって進んでいくのが、もうディベートモードみたいになっちゃうんですよ。
面白い。
だからそこをまずは破っちゃいけなくて、同じ空気を見ないといけないから、言葉の入れ替えとかして相手のなんかモードをかき乱さないようにするんですって。だから逆に全く同じ言葉で、へえ、火に興味があるんだっていうふうに言って、でその後、火に興味があるって言うと、もう少し教えてっていうふうに言って、うん、これがさっき言ったそのなぜとかじゃなくて、そのもっと深めていくっていうやつなんですね。でこのやり方もなんかものすごいたくさん、これはこのパターンだとかめっちゃいろいろ書いてあるんですけど、でその後ちょっと見てみると、後輩はいや、この前、ね、学生時代の友達とキャンプ行ったんですよっていう、だから火に興味あるんだ、どうしてですかって聞いてないんですよ。だからまずきっかけが出てくるんですよね。
へえ、本当だ。
でこれ多分やるとそうなるんですよ。でも、うん、僕だったらちょっと前だったら、うんうん、それはなんでですかって聞いてそう。
そうですね。
どうしてって聞いちゃうと思う。
聞いちゃいますよね。
この時点でもう深まらない会話になる可能性が高いです。
そう
なんだ。どうしてって言われてもなーみたいな、いやなんかへってかっこいいじゃないですかみたいな、なんか嘘の回答が来て、なんか友達と盛り上がるじゃないですかみたいな、なんか薄いっぺらいものが来て、
うんうん、
でそれ言われたら、いや確かにそうだよね、終了で、これ終わっちゃうんですよ。何もそこから広がんない。
怖いですね、思い当たりそうで。
そうそうそう。これまで何個会話の深まりうる話を潰してきたんだろうって、すごい冷えって気持ちになってきて、
冷えってなる。
だからこれ本当多分休憩室でちょっと喋ってるみたいな会話なんですよ。なのにこの後やばいんですけど、これどんどんすごい広がってって最後もうなんか人生観みたいな感じまで深まっちゃうんですけど、だからなんか一応ちょっとだけ最初のところ見ると、なんか後輩は、うん、この前学生時代の友達とキャンプ行ったんですよ。でその夜お酒を飲みながら火を見ていろいろ語ったんですが、その火を見ながら話すとすごく深い話できるなと思ったんですっていう。でその後先輩は、なるほどね、すごく深い話できたんだ、ここも同じです、さっきと。でこれちなみにカッコ1とかカッコ2とかカッコ3とか線引いてあって、うん、それぞれ後で説明されてたりするんですけど、この会話で全部のそのテクニックの説明とかをしてるんですけど、うん、でその後後輩は、いやなるほどね、すごく深い話ができたんだってポジティブに受け止めたら、いやそれがですね、いや最初はすごく大変だったんです、直前まで雨だったから薪に全く火がつかなかったり、地面も柔らかくてテントのペンがすぐ抜けたりとか、ちょっと関係ないことがまず出てくると、
うんうんうん、
なんかで先輩は、あ直前まで雨で薪もペグもそれは大変だったねって、
そのまんま言うね。
相手もそのあれをただ相手のモードに乗ってるだけなんですよ、
うんうん、
でそれでそれでっていう風に、うん、これその展開とかいろいろなんかテクニックもめっちゃ書いてあるんですけど、
で
それ で後輩は、いやでそんな話は置いておいてって、ここで後輩のリズムとか頭の中に残ってるものを出させないと深まんないんですよ。その辺のことも受け止めないと、まず、
うん、
そこでこっちが誘導してすぐに答えに飛びつこうとしたりすると流れが止まっちゃうので、でこっから深まっていくんですよね。あそこに火がなかったらあんなにも深い話できなかったと思うんですよね。火ってすごいと思ったんです。深い話ができたのは確実に人という存在があったからなんですよねって言います。でもこれさっきも言ってるんですね、まだここでは深まってないです、
うんうん、
で先輩は、なるほどね、火に興味があるというよりも深い話ができるための存在への興味の話をしているように聞こえたけど合ってるっていう風に、ここでちょっと言い換えます。
うんうん、
だからここでこれもいろんなテクニックが書いてあるんで、まあ、そこちょっと細かい部分は説明しないんですけど、
うんうん、
ここで話がまだ深まんなかったところをちょっとその深めます、
うん、
そうすると後輩は、あそうです、いやそうですそうです、いや本当そうですで言語化してもらって、うん、はい、ってなったと、
うん、
で火も含めてその深い話ができるようになる、できるようなそういう要素に興味ありますねって。でここから、火から離れてきます。先輩は、あそうなんだね、特に印象的だった場面ってあるのって言うと、後輩は、うん、そうですね、友達4人で行ってそのうち1人が親の介護で悩んでるって話をしてくれたんですけど、そいつはそんな悩みを打ち明けるやつじゃないと思ってたからちょっと意外で、 だからここでもう火じゃなくて火っていう場において何が可能になったかって方にフォーカスされてきて、本当に興味あったのは火それ自体ではなくて深い話ができる場なんだってところにフォーカスが移って、でその中で深まってます。でさらにすごい、これもでも簡単なテクニックで、先輩はその中でも印象的だった言葉とか表情とかって何かあるって言ってます。これでも意外に言えないんですね、
これはなんか普段使わない言語だから難しい。
そう、でもこれが慣れるとこれができるようになって、そのやり方もたくさん書いてあるんですけどこういうのをやっていくと、で言葉じゃないんですが、一通り話し終わった後に結構長い沈黙の時間があったんですよ。それが全く気まずい沈黙じゃなくて、どう表現したらいいかわからないんですが、みんなでその悩み受け取ったよというような沈黙でみたいな感じで、だんだんこうやって深まっていくんですね。だからこれすぐできるようには絶対ならないし、はい、これはスキルなんですけど、でも言ってること自体はそんなめちゃくちゃ難しいことを言ってるわけじゃなくて、基本同調しているか、その具体的に詰めてるか、ちょっとスライドさせてるかとか、そういうことなんですね。だからこれを意識的にコントロールできるようになってやってったら全然変わってくるんですよね。そういうふうに学習理論とかもたくさん書いてあるんですけど、その最初の全く分かんないものをまずは意識で分かるようにして、その後意識使わなくてもできるようにするとかっていう、いろんなそういう話とかもたくさん書いてあるんですけど、多分これ全部説明はもちろんしないんですけど、とにかくこの本が多分どういう本なのかっていうのはなんとなく今ので伝わったかなっていう気がするんですけど、
なんか普段話してる子聞いたり話したりっていうのってすごい教えてもらうことじゃないから、無意識でやってるじゃないですか。
そうです、そうなんです。
だからそれをなんでうまくいかなかったとかっていうのも、なんて毎日のことすぎて、でいろんな人とやってるからなんか振り返らないじゃないですか。
そうです、
分析もしたことがないので、
したことないですよね。
すごくそういうことかっていう面白さがあります、ね、
本当そうなんですよ、で本当にちょっと説明するとあれなんで説明しないですけど、その例えばどうやって、例えばお子さんとかでいつもその例えば食事中にすぐ肘ついちゃう子にどうやったら肘つかないようにしてもらうかとかのテクニックとかもたくさん書いてあるんですね。
本当ですか？
それでめちゃめちゃ面白いんで、
これは
それちょっとだけそれで話すると、それもちょっと感動しちゃって52ページにとりあえず書いてあるんですけど
すぐ使おう
そう、フィードバックマトリックスって考え方で、要するに、ゾーンっていうのが分かれてて、マトリックスなので2つ軸があって、1つは、よくあるのは貢献度と貢献度が高いか低いか、だからいいことか悪いことかとかなので、例えばテストでいい点取れたとか、まだ行儀よくできたら褒めるっていうのが普通なんですね。それゾーン1なので、これちゃんときちんと言葉にしようっていうだけなので、すごいね、いいねとか、でその褒め方もいろんな種類たくさん書いてあるんですけど、とりあえずいいねって言えばいいと、これは誰でもやってるから簡単で、ゾーン2っていうのが、良くないこと、貢献度が低いことをやっちゃった時に、ネガティブなことにどうやってフィードバックして変えてもらうかっていう、これはこれもいろんなやり方があって、これもみんな考えてると思うんですね。失敗しちゃった人とかミスが多い人に対して何て言うかみたいな、でそれは別にいいんだけど、それとそれの実は裏、それをやる別のやり方でもあるものがこのゾーン3ってやつで、これがめちゃめちゃすごいんですよ。で事象の発生頻度は低い、貢献度は高いものだから、例えばそのいつもやってくれない子がいると、いつもその肘ついちゃう子がいると、でも肘つかない時が例えば10回に1回あるとしたら、その瞬間をハッて見逃さないっていうのがこれなんです。だから実はゾーン2の問題に対するアプローチの仕方でもあるんですね、これって。つまりそのゾーン2に対するフィードバックの一つのやり方は、いや肘ついちゃいけないんだよっていうふうに言う。でもこれ結構危険らしくて、なんでかっていうと、人間の言葉って人間ってイメージを浮かべるので、肘ついちゃいけないんだよって言われると肘つくイメージが浮かんじゃうんですね。だから例えばあれなんですよ、この満員電車で、満員電車じゃない、駆け込み電車で超分かりやすかったんですけど、駆け込み電車って、駆け込み電車おやめくださいって言われた瞬間に、駆け込み電車っていう選択肢があることを人間が思いついちゃって駆け込んじゃうんですよ。だから逆効果だって話があって。だから、例えばそのポジティブ、そのゾーン2の伝え方だと、そうじゃなくて、例えばその、1分、その遅刻しないようにしましょうじゃなくて、1分前には席についているようにしましょうっていうふうに言うと、遅刻じゃなくなるんですって。 みたいなこと書いてあって、だからそのやり方がゾーン2ではそういうやり方があるけど、ゾーン3はいつも遅刻してる人がちゃんと来れた日に、あ、今日はあのだからそのおちゃんと来てるねって言って、やり方はポジティブフィードバックと同じらしいんですけど、そこであ自分今日ちゃんと来れたんだってなったら、そのことで来るっていうことのイメージができるようになるんですね。でその時は来るための条件が全部整ったので、そのパターン化ができるようになって、それをその見つけた必ずできない人がやれた瞬間をピッてやって、ピッてピュピュってそこにすり寄って褒めることで、そのできる方に変わっていくんですって。
それはでもなんかいい先生とかって大体そういう感じがしますね。こう、ここぞという時にパッて声かけて、でなんか今日褒められたみたいなんですごいポジティブになって、次も頑張るみたいな、なったりしますもんね。
そうですよね。なんか不良とかが、返しみたいなエピソードって大体これな気がします
よね。確かに確かに。
普段みんなができないことばっか見てくる時に、ね、自分のできてるところを見てくれた先生がいて、
うんうん、
みたいな。
そうそうそうそう。そうか。
そう。
やっぱめっちゃ勉強になります。
でこれもめっちゃこれは今序章の話なんですけど、はい、第3章にこの話がめっちゃ丁寧に書いてあるので。
あ、そうなんですね。
この本よくビジネス書大体、なんか問いが分かればいいとかっていつも思ってるんですけど、この本は本当に一回読んだ後に濃く読み直して
なんか結構長くこの本を
お母
さんまだですかまだですかって、いや ちょっとまだ読んでんねまだ読んでんねとかって結構言ってましたよね。だから私が連チャンで紹介してたのはこれだったんです。
そう、だからなんかこれをちょっとおごそかな気持ちで、ちょっといつも別にいい加減な気持ちじゃないんですけど、
なんかよりきちっと、いやそりゃそうですよね、そういう本ですもんね。
そう、そういうだから確かに特にそういう、なんかどういうふうに言えばいいのかなとかもいろいろ考えたりするので、でもちょっとこのとりあえず感動をぜひ皆さんに、お伝えしたいなって思ってました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。本当に
素晴らしいですね、そういうことなんですか。
そうなんです、本当に。あ、でちなみにイベントでは実際にそのちょっとそれお願いしたんですけど、ぜひその聞いているところを皆さんに見せてほしいみたいな感じでお願いして、そうですね、でその参加者の方が自分の聞いてほしいことを、そのなんていうんですか、出してもらって、はい、それをこの桜井さんに聞いていただくっていうセッションをやったんですけど、それもめちゃめちゃすごくて、感動しました。はぁーってなっちゃって。
そうですか。
その今年の振り返りっていうテーマでお話ししたいっていうことで、最初は笑いとかを入れつつ、場を盛り上げつつやったりとかしてたんですけど、なんかその時すごい面白かったのが、なんかその最初からだんだん深まっていって、なんかその昔そのちょっと流れはいろんなことを話したんですけど、だんだん深まっていって、なんか昔こういう場、なんていうんですか、自分のフィードバックとか振り返りの場でワンオンワンとかで、そのなんかこのやり方良かったなっていうやり方とかありましたかっていう、この言い方がすげえうまいなっていう、だからそのまだ場が温まってない状態ですぐ、その深めていくためにこれまで一番良かったやり方について聞いちゃうっていう、その発想とかもすごいなってなって、でその時に昔そのオノマトペで表現するっていうワークショップみたいなのをやった時にすごい良かったみたいなことを参加者の方がおっしゃったんですね、はい、今年の1年をどのオノマトペで表現するかみたいな、でそうなった時にじゃあそれやってみてくださいよっていう風に桜井さんが言って、でも最初はそれでオノマトペ表現されるんだけど、そこですごいなって思ったのは、そこでそのああそうなんですねって言ってそこを拾うんじゃなくて、もう一回言ってください力を込めてとか言って、そのオノマトペっていうものを最初出てきた、何だったか忘れましたけど、ヘロヘロギュッとか、ギュッだったかな、ギュッておっしゃって、それどういうギュなんですか、ちょっともう一回やってみてください、一緒にやりましょう、ギューッとか言って何回かそれやるんですよ。そのことによってその人の中で、これ身体とか非言語の方なんですけど、自分がそのギュッて言った理由とかがどういう感覚なのかっていうのを何回か やってもらうことで、身体的にそのギュの感じっていうのを体感してもらうんですね。でその時も会場一体もみんなそのギュッモードになっちゃうんですけど、みたいなことをやったらまたそのギュッてどういうことだったのかっていうのが、それから私は転職とかされてすごいもう そのもうそれなりの役職での転職なので、ものすごいやっぱ張り切ってガーって走り抜けて、うん、ギューってなってたっていう、そのギューっていう感じがすごい、もうみんなにも
一緒に触
って触って、でそこでご本人もそこ深く自覚されたことによって、うん、また話もどんどん鋭いレベルになってっていうのが10分ないぐらいで
本当にな
って
なんて
こと。それもフィードバック、その後篠田さんさんと2人フィードバックして、うん、そのどういう寄付だったのかみたいなことを分析されてたんですけど、ちょっとすごい
な
ってい
う。すごいですね。いやー、だって寄付の会社っていや何をやってるのかなってちょっと、ね、エールのことは知ってたんだけど、なんどういうことなのかなと思ってたんですよ。でなんかちょっと遠目で見てる感じだったんだけど、そんなすごいことやってたとは。
そうそうなんです。だからなんかすごいんだろうなって思ってたんですけど、うん、なんかどうすごいのかがイベントでも分かったし、
この本で分かる。
そしてこの本は本当にそれを皆さんができるようになれる本なので、ちょっとこれは
みんな読んだ方がいいってことですよね。
そう思います。
別にこう上司とか部下とかそういうの関係なく、本当に子育て中の人も
そうです
そういうのもなく、なんとなくこういろんな立場の人が、
だってこれ本当に逆に部下の話、部下が上司に話聞くとかっていうパターンもたくさん書いてあって、だから結局上司が話聞いてくんない上司にどうやって話聞いてもらうようにするかとかも逆にできるんですよ、これ。いろいろあって。その辺もすごい、多分これ多分 親との関係でもすごい使えそうな、ちょっと頭が固くなってきた、老いた親との反コミュニケーションとかでもめちゃめちゃこれ重要だなっていう。
いやー、じゃあもう本当に使えるっていう
感じなんですね。そうなんですよ、そうなんです。
本当無意識でやってることだからね。
そうなんです。
だからこそちょっと意識してみるってことはきっかけに大いなる一歩になる。
本当にそう。昨日も早速使ってたんですけど、
そう
ですか、早速全然違うなって、あ、なでって言いそうになったとかもうすぐあーってなっちゃったんで、
すごい。
そう、さっきも宮内さんのがお話されてる時、
うん、
自分のことモニタリングしてましたもん。
はあ、そっか。だからもう一人の自分でそのこの本を読んだ自分っていうのがちゃんと登場できるようになる。
そうなんです、そうなんです。でモニターして、うん、今聞くモードのはずなのに、うんうん、君はなでって言ったよねとかっていう風に分かって、うん、あってなって、じゃあそれ修正しようとかできるようになるし、うんうんうん、っていう感じで、 あと最後に言いたいのが、うん、この本結局一番すごい重要なところが、最後はこれ、うん、人の話を聞くっていうのとともに自分自身を聞くっていう話になってて、すごいそこ人文書的な感じになってて、だから結局その自分の中にある自分の声を聞けてないっていうところに、実は人の話を聞けない理由もあるみたいな話になってて、だからその自分の中で例えばそのケーキ食べたい自分とダイエットしたい自分っていうのがいるときに、そのケーキ食べたい自分がなんでケーキ食べたいのかみたいなところを聞くことなしにやめろみたいなこと言っても絶対聞かないわけじゃないですか、だから図縁に不毛な感じについちゃうんですけどそういうふうに自分の中の多面性ってものを受け止めるとかよく言うじゃないですか、受け意味ないんですよね、だからその受け止めるってじゃあどうするんだってなるわけじゃないですか、これ前のパラドックス思考って本と似てる内容なんですけど、そこでこの本だと、まあ、肯定的意図とかっていういろんなワードが出てきて、具体的にそれをどうやってその受け止めるって具体的にどういうことなのかっていうことがいろいろ書いてあるんですけど、それは結局他人の話を聞くときのやり方と、例えば子供が万引きしちゃったときに子供その子供と向き合うやり方と、その自分自身の認めたくないことをしたがってる自分自身と向き合う仕方っていうのは同じで、むしろ自分と最後向き合うっていう話が根本で、その話イベントでも出てたんですけど、最後その話もあって、ものすごいこれ深いんですね。本当存在とかそういう次元の話が最後、うんうん、最後というか途中途中で出てきて、
うんうんうん、
だからそういうその結局なんか小手先のテクニックみたいなのを全部本当に批判していて、なんかよくあるナンパテクニックみたいな、さラポールを作ってみたいな、そういうのをすごい批判してるんですね、
うんうん、
それ分かっちゃうよっていう、
うんうん、
むしろ不信感に抱かれちゃうよっていう、だからそういうのじゃない話になってて、ちょっと本当にすごいですね。
おお、じゃあもうすごい熱く熱く、もう待ってた甲斐がありました
よ。はい、ありがとうございます。本当にちょっと熱く語っちゃいましたでもそういう風にさせちゃう本だと思うので、
わかりました。
皆さんもぜひ
読んでみます。
します、うん、じゃあ、はい、今日そんな感じでご紹介したのが桜井勝さんのまずちゃんと聞く、コミュニケーションの質が変わる聞くと伝えるの黄金比で、日本能力協会マネジメントセンターさんから出ていました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。